私たちが本市の課題解決に取り組みます。新体制の委員会が今後2年間に取り組む主な調査研究事項をご紹介します。本市で抱える課題などをはじめ、市民の皆さんとの意見交換会である瀬戸町トークなどでいただいたご意見を踏まえて、今後は専門家のご意見をいただいたり、関係団体との意見交換、他市の先進事例を視察するなどの調査研究を行ってまいります。総務生活委員会、本市の歳入増加のための取り組み。厚生文教委員会、10年後の新たな図書館の在り方。都市活力委員会、中心拠点の再開発、水道事業の広域化連携。議会運営委員会、次回の瀬戸市議会だより11月号でお知らせします。各委員会の議員の集合写真があります。一般質問、市の行政課題などについて14人の議員が考え方や内容を質問しました。質問を行った順に一人ずつ紹介します。会議の様子は会議録や録画映像でご覧になれます。自民新生クラブ、高島純。消防新庁舎の建設による本市の防災力の向上について。市議の質問、以下質問と読みます。本市消防本所は昭和47年に建設され、老朽化は顕著であり、車両・人員についてもキャパシティ不足が懸念されている。また職員のモチベーションの低下や離職リスクにつながると考えるが、新庁舎建設の見解を伺う。市の回答、以後回答と読みます。消防総務課、市役所西隣への消防新庁舎建設については、市役所との連携強化はもとより、現場到着の時間の短縮や3所の連携強化につながる。一方、国や県の動向を踏まえ、広域化研究会で災害対応能力への影響などを研究するとともに、その過程において本市の防災力強化を検討した上で、消防新庁舎の整備方針について定めていく。自民新生クラブ、山内誠一郎。本市のまちづくりを都市計画マスタープランから検証する。質問、仕事、人、町の好循環。仕事が人を呼び、人が新たな仕事を作り出す。この好循環を持続するためにまちづくりが必要となる。次期都市計画マスタープランは、中間報告や進捗管理、改定を行うことが重要なプロセスと考えるが、見解を伺う。回答、都市計画課。都市計画マスタープランの改定は、策定委員会を立ち上げ、市民代表や学識経験者などの意見を伺いながら作業を進めていく。中間報告や進捗管理に関しても、策定委員会で検討していく。自民新生クラブ、浅井健二。本市の私立学校助成事業にふるさと納税を活用することについて。質問、先進自治体ではふるさと納税を私立学校助成事業に活用し、教育環境の向上や学校および保護者の負担軽減に成果を上げている事例も多く見られる。本市においてもふるさと納税を活用し、私立学校助成事業を拡大推進していくべきと考えるが、見解を伺う。回答、政策推進課。ふるさと納税を活用した私立学校助成事業の拡大推進については、ふるさと納税制度の趣旨である本市の地方創生に対する効果の検証や、市民の皆様の理解が得られ、寄付者の方々にも選んでいただける制度設計の検討が必要であると考えている。市民の声、中川雅也。 市民に分かりやすい透明性のある町議及び会議のあり方について。質問。本市の町議及び会議の議事録などは非公開のものが多いと思う。市民の関心事は日々市役所でどんなことが話し合われているのかである。市民との情報共有と会議の透明性に向け、まずは町議の過程をホームページで公開すべきと考えるが、見解を伺う。回答。行政化。市民の皆様や議会への情報発信は市政の説明責任を果たすためにも重要と考え進めてきた。今後も AI 技術の活用や他自治体の先進事例などを参考に、広報セトやホームページなどを通じて市政の現状や施策を分かりやすく提供していく。日本共産党瀬戸市議団浅井琴美。大幅な水道料金値上げは一旦中止し、見直しの検討を。質問。5月1日に出された水道事業経営審議会の答申には、分かりやすさを重視した広報、十分な周知をという付帯意見があった。ゴミ処理有料化の時も議案提出前に全連区で説明会が実施されている。全市民に影響を及ぼす大幅な水道料金の値上げについては、議会に諮る前に全市民への説明会を実施すべきと考える。9月議会への議案提出は見送り、しっかりと市民に向き合うべきではないか伺う。回答。水道化。9月議会への議案の提出は想定するスケジュール案の一つである。答申内容などを説明する機会については、時期や説明方法を含め現在調整を行っている。自民新生クラブ去った年を。市立図書館の今後について考える。質問。図書館は居住意向に大きな影響を与える施設の一つであり、全国には図書館の再整備によって人口減少対策や市外からの誘客に成功した事例が数多くある。人口減少による歳入減少が進むことで財政悪化が懸念される。このような状況を踏まえ、新図書館の建設について次期将来計画や次期都市計画マスタープランの中で居住誘導策の一つとして検討するか伺う。回答。政策推進課。次期将来計画における居住誘導の取り組みについて、今後実施する市民意向調査の結果や基本構想審議会での議論を踏まえながら、将来的な図書館整備も含めて検討する。日本共産党瀬戸市議団新井歩。働く親と子どものための放課後児童クラブ学童保育について。質問。本市では公立の放課後児童クラブがなく、運営を民間団体に委託しているため、利用料金や減免の種類や額が様々である。公的事業を民間団体に委託している市は、市独自の補助金で利用料金の引き下げや、市内のどの放課後児童クラブを利用しても等しく減免を受けられるようにする必要があると考えるが、見解を伺う。回答。子ども未来課。市独自の補助金については、選定基準や費用対効果などを十分に精査する必要がある。また減免制度の構築については、必要に応じ各事業所の実態を把握し、公平性や審査基準などを十分に精査する必要があると考えている。公明党瀬戸市議団永江秀幸。本市におけるヤングケアラー支援の取り組みについて。質問。他分野の関係機関を対象に、早期発見や理解促進、連携強化に向けた研修会を実施するとともに、ヤングケアラーに気づくためのチェックシートや相談から支援の流れを見える化し、共有することで迅速 かつ円滑な相談につながるような取り組みが重要と考えるが、見解を伺う。回答、子ども若者家庭センター。ヤングケアラーに気づくために、まずはヤングケアラーを正しく理解することが重要と考えている。そのため、研修会については継続的に行うとともに、学校など関係機関への連携協力を依頼していく。チェックシートの活用については、近隣市の事例を調査しながら、今後研究していく。
日本共産党瀬戸市議団原誠、参拝処分場計画を問う、水質・地震の観点から。質問、参拝処理業者側の説明では、建設予定地から佐那毛山北断層までの距離を約 1.1 キロとしているが、最新の地震研究によれば約 0.6 キロである。業者が参照している活断層アトラスは1997年に発行されたデータに基づくものであり、今後訂正を求めていくべきと考えるが、見解を伺う。回答、環境課。業者が参照している活断層アトラスも科学的知見に基づいた資料なので、事業者が提出した事業計画書について訂正を求める考えはないが、活断層による影響を受ける可能性を否定できない場所での事業計画であることは認識している。自民新生クラブ黒柳智代、人口減少の対策及び対応について。質問、人口減少、少子高齢化が進行しており、地域のつながりの希薄化を危惧している。この課題を解決するための関係人口や2地域居住の必要性について見解を伺う。また、人口減少に特化した組織体制を構築することが必要だと考えるが、方針を伺う。回答、政策推進課。人口減少局面を迎える中、関係人口の創出や2地域居住については、地域経済の活性化、地域の担い手不足解消につながり、本市の地方創生に寄与するものであると考えている。また、組織体制については、次期将来計画において、人口減少社会へ対応する将来像や、施策の大綱、主な政策を定めるので、これらを踏まえた組織体制の構築が必要になるものと考えている。市民の声、臼井敦氏。市は山地町地内の土砂採取場に参拝処分場計画をなぜ受理したのか。質問、令和6年10月16日、県との協議で、市は参拝紛争条例の手続きを進めるにあたり、主な懸念点を伝えている。土砂採取許可業者と地元自治会との協定書関係のことや、水道・水源に近接している点を挙げていたが、どのような懸念があることを県に伝えていたのか伺う。回答、環境課。懸念点として、土砂採取許可業者と地元自治会との協定書において、産業廃棄物の埋め立ては永久的に行わないとあるため、地元住民から強い反発が予想されることや、市の水道水源地から近い位置であるため、市民の飲み水への不安を招いてしまうことを伝えた。新風瀬戸無所属の会、松原大輔。山地町で計画されている産業廃棄物最終処分場について。質問、当該参拝処理業者は今回計画している土地において、以前にも参拝処分場を計画し取り下げた。その後、土砂採取許可業者が地元自治会と参拝埋め立ては永久的にやらない との協定を結び、土砂採掘を行っているが、再度、当該産廃処理業者は、ここで産廃処分場を計画し、協定は別法人であるため、継承しないとしている。この2社の関係がポイントだが、登記事項証明書によると、土砂採集許可業者の取締役を務めている人物が、約5年間、当該産廃処理業者の取締役も兼任していたことが分かった。この事実に相違ないか伺う。回答、環境課、取締役兼任の事実関係については相違ないものと認識している。新風瀬戸、無所属の会、真島みゆき。送迎保育ステーションの設置で通園負担と需要の偏りを解消。質問。自宅や勤務先近くの保育園に空きがなく、遠い園や兄弟を別々の園に送り届けなければならない保護者もいて、出勤前の大きな負担との声がある。このような場合、送迎保育ステーションを設け、園児を保育園へ送迎する仕組みがあれば、保護者の負担軽減や保育ニーズの偏りにも有効と考えるが、見解を伺う。回答、保育課。送迎保育ステーションを設け、園児を保育園へ送迎する仕組みについては、待機児童対策として有効な支援策の一つとして捉えているが、実現に向けては、安全性、継続性、費用対効果の面で課題があるものと認識している。公明党、瀬戸市議団、三宅聡。将来、親となることの意味や価値を知ってもらうために。質問。若者が次世代の親となることに意味や価値を見出せるよう、乳幼児と触れ合う機会を作ることも大切である。育児参画の意識醸成のため、交通児童遊園、瀬戸クルランドでは、高校生が赤ちゃんとの触れ合いを通し、育児の素晴らしさを体験しているが、このような活動は広げていくべきと考えるが、見解を伺う。回答、子ども未来課。瀬戸クルランドにおいて、瀬戸北総合高等学校の生徒がイベントやボランティア活動を通し、乳児や子どもたちと遊んだり、触れ合う機会の創出を行っている。今後もより多くの若者が参加、体験できるよう取り組んでいく。第54号議案、令和7年度瀬戸市一般会計補正予算。第3号に対する付帯決議。第54号議案、令和7年度瀬戸市一般会計補正予算第3号。図書館施設整備。概要、図書館長寿命化工事において追加の安全対策工事が必要なことが判明したため、設計費用を追加するもの。今回の改修で図書館整備の議論を終えることなく、町の価値を高めるための拠点整備の視点からも、次の通り継続して計画することを強く要望する。1、図書館整備を教育施設としてだけでなく、滞在したくなる町へのイメージ転換を担う都市政策の柱として位置づけ、次期都市計画及び総合計画に明記すること。2、現施設の使用に偏重せず、利便性の高い場所への新築・複合化を含めた将来の整備方針を横断的に検討し、その方向性を市民と共有すること。テレビ番組、グリーンシティケーブルテレビ。こんにちは、瀬戸市議会です。地上デジタル121チャンネル。6月定例会の番組内容は、新たなメンバーで構成された委員会活動 などについてお送りしました。次回放送予定、10月27日月曜日から11月2日日曜日。放送時間、7時10分から、9時10分から、12時10分から、18時10分から、20時10分から、22時10分から。ラジオ番組、ラジオサンキュー、瀬戸町ラジオ、FM84.5MHz。 放送の前半は定例会のお知らせ、後半では私の好きな瀬戸について議員が語るコーナーもあります。どんな思いが語られるのか、どうぞお楽しみに。次回放送予定、9月10日水曜日、10月1日水曜日。放送時間、9時20分から、12時30分から、18時から、24時から。ラジオサンキューホームページから過去の放送分もお聞きいただけます。傍聴。傍聴をご希望の方は、北庁舎5階の議会事務局にお越しください。インターネット中継、会議の様子をライブ配信、生中継、録画配信しています。ホームページからアクセスしてください。スマートフォン、タブレットでも。9月定例会開催予定。5日金曜日、本会議、開会議案上程説明。10日水曜日、11日木曜日、本会議、一般質問。12日金曜日、本会議、一般質問、議案質疑、委員会付託、予算決算委員会。16日火曜日、総務生活委員会、予算決算委員会総務生活分科会。17日水曜日、厚生文教委員会、予算決算委員会厚生文教分科会。18日木曜日、都市活力委員会、予算決算委員会都市活力分科会。25日木曜日、予算決算委員会、議会運営委員会。29日月曜日、議会運営委員会。30日火曜日、本会議、委員長報告、討論、議案採決、閉会。いずれも午前10時からの開催予定ですが、日程が変更される場合があります。会議の様子は、瀬戸市議会のホームページからインターネット中継でご覧いただくことができます。請願・陳情の提出締め切りは、8月20日水曜日の午後5時です。編集後期。今月号から議会だより編集作業部会のメンバーが新しくなりました。今後2年間の議会だよりを作っていきます。市民の皆様により分かりやすく、より親しまれる紙面を目指してまいりたいと思います。問い合わせ先、議会事務局議事課、市役所5階、電話 88-2740、 E メール giji@city.seto.lg.jp。 編集発行、瀬戸市議会、郵便番号489-8701、瀬戸市追分町64-1。瀬戸市議会ホームページ、SNS、YouTube をチェック。アプリでも議会だよりをチェック。マイ広報誌、町色。瀬戸市議会だよりを終わります。音訳は瀬戸声のボランティアの会。渡辺陽子、井上由紀子、大沢千佳子、 太田悦子でした。